私は世の光であると。主イエスは言われました。私は世の光である。このお言葉にどれほど多くの人が救われてきたことでしょうか。暗い中に押し黙っているときに光が来て、光が自分の光になってくださった。主は何度も私は何々であるということを言われましたが、その中でもこれはよほど重要なことだったのです。それでヨハネ福音書の第一章は初めからこの方を光と申しました。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。そして光は暗闇の中で輝いている。しかし暗闇は光を理解しなかった。暗闇というのはこの世にあるもので、神に逆らおうとするものであります。神など知らないと言い張るものなのです。私どもはそれに押し込まれることもありますし、好んでいつくこともあるのです。でもそこに光がやってきて、いつも神のもとに連れ返してくださいます。もうずいぶん前になります。教会学校の夏季学校という子どもたちのキャンプで、この私は世の光であるという御言葉がテーマになったことがありました。そこでは最終日の夜、キャンプファイヤーをするのですが、木々に囲まれて、懐中電灯がなければ足元もおぼつかないような暗いところで、薪で組まれた火を真ん中にして、子供たちは歌ったり踊ったり、また静かになって聖書の話を聞いたりするのです。子供たちにとってはキャンプも終盤で、昼は楽しく遊びますが、それが夜になって急に寂しくなって、ホームシックになったりして、その夜の怖さといいますか、不安がざわっとこみ上げる時でもあります。そんな中で、その時は静かな時間の担当を私がさせていただきました。そこでこういう話をしたのです。その1年前に東北で大きな地震があって、その夏にこの鎌倉では 計画停電というものが行われました。節電のためにこの時間になったら数時間電気が止まりますということが言われるようになり、私の家もその対象となったのです。ある時は夜停電になり、すると自分でも驚きました。電気がないと本当に真っ暗になり、家の中でも手探りで歩いて、それでも柱にぶつかったりしました。その時は月も見えず、家の外の自動販売機や信号なども消えたので、電気がなければ夜はこんなに暗かったんだと思ったのを思い出します。その時はたまたま家で一人だったので、電気がないと何もできず、またすることがなくなってしまいました。それで一人でテーブルの前に座っていました。することがないというのは周りの家も多分そうだったのでしょう。夜の7時だというのに周りも静まり返りました。するととても怖くなりました。余震がまたいつ起こるか、それから将来、これから日本はどうなってしまうんだろうと、多分そういうことを考えて心臓が震えました。それで私はいたたまれなくなって、ろうそくを持ってきて火をつけることにしました。ろうそくの火が灯りました。するとろうそくの火は暗闇の中でまっすぐに立って周りを照らしました。その光を見つめるとすぐに思いました。イエス様みたいだ。それでやっと自分の手が見えて、気がつくと両手をぎゅっと結んでいました。神様、そう呼んでいました。その後はあまり言葉になりませんでした。でも祈ったのを覚えています。命は人間を照らす光であった。その光が神様のことを教えてくれたのです。そんな話をキャンプファイヤーでいたしました。 古代教会の信条であるニカイア信条といいますのは、その光のことをこう告白しています。この方は神の神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、この方は父なる神の一人子であり、光から生まれた光、この方は光から生まれた光、光の中の光、その光を通してしか私どもは神様のことを知ることは誰にもできませんし、その光から生まれた光だからこそ、この世を本当にお救いになれるのであります。そしてそのために光がこの世の一部になられたのであります。そしてむしろこの世が光を持つようになったのであります。でもこの世は光を受け入れませんでした。この光は明らかに異質で、この世にとっては嘘だろという存在だったのです。ですから今日のところでも主イエスのこのお言葉を聞いたユダヤ人たちは言いました。あなたが言っていることは本当か、あなたが言っていることは真実ではない。そうやって世は光を信じませんでした。受け入れないし理解しない、苛立つ存在で消したい存在であったのです。だから光が闇の中に鋭く入られると、この世は光の言葉が全く分からず、その結果世が光を殺そうとするということで、この対話は終わります。でも主イエスはそこでおっしゃいました。私に従う者は闇の中を歩かず命の光を持つ。そのキャンプの時に自分の子供の頃の話もいたしました。まだ私が幼い頃のことです。自分をいじめる子がいて、私はその子のことが好きだったのですが、今思うとその子も私のことを好きだったと思うのですが、でもその毎日が悲しくて、その子が本当に自分のことを憎んでいるんじゃないかと思い詰めて、やはり自分一人で家にいるときにこんなことを考えたのです。 今自分が死んだらどうなるだろう。綺麗事ではなくて、その子のためにも自分はいなくなった方がいいんじゃないかと本気で思って、それで自分のお葬式を想像したのです。そうしたら、そのお葬式にその子がいて、その子が泣いていた。それで私はハッとして考えるのをやめました。そして同時に、すぐそばに主イエスがおられると思いました。主イエスが私のそばに黙っておいでになって、座っていらして、私も黙りました。幼いながらに罪というものを初めて知った瞬間でした。自分が誰かにされたことに仕返ししようとしたこと、しかも自分の命を使ってそういうことを考えた自分が惨めでした。でもそんな思いに、主イエスが黙ってそばにいてくださいました。オカルト的なことを言っているのではなくて、ただ現にそれが幼い子が罪から脱出した瞬間だったのです。罪から引き返せた瞬間でした。子供でさえそういう闇というものはあって、その闇に吸い込まれそうになるときに、主は救いに来てくださるんだと、そうやって主が自分の闇の中に入ってきてくださったと、そのような話をキャンプでいたしました。ずいぶん暗い話をしたので心配になりましたが、子供たちはキャンプファイヤーの火を見つめてよく聞いていてくれて、そうしましたら少々それは子供たちにも伝わったらしく、翌朝ある一人の女の子が作文に、あのキャンプファイヤーの話が心に残ったと言ってくれました。何が残ったのかというと、そこは端折ってあり、でもすぐこう書いてありました。光の子になりたいと思った。光の子というのは、そのキャンプの副題でテーマの「私は世の光である」に付随して、教会学校の先生方がエフェソ書から取ったものでした。そこには「光の子として歩む」という御言葉があり、それは主イエスが 私は世の光であると言われたそのすぐ後に、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言われたので、それに従ったのです。その子はその主イエスの、あなたは私という命の光を持つという言葉をそのように受け取ったのだと思いました。光の子になりたい、光の子で歩いていきたい、それはヨハネ福音書の第一章で言うなら、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたというのと同じで、主は私に従う者はと言われましたので、従うとは信じることなので、主はその人々には神の異なる資格をお与えになると、そう理解してよいのです。この光からの光を信じた人は光の子で神の子なのです。ある人がこの光の御業についてこのように言いました。この光の御業とは何か。光の御業は啓示、和解、救済である。啓示は神様を教えてくれる、和解は贖い、罪の許し、罪から脱出させてくれる、そして救済は将来、夜が明けて終わりの日に救いを完成してくれる。そのキャンプファイヤーの後で、子供たちはそれぞれ自分で作った透明のランタンに灯火を入れて、そして真っ暗な道を、その光を携えて自分たちの部屋に帰りました。光の子になりたい、そう思って帰ったのです。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。今この世は終わりの日に向けてまだ夜ですが、それはやがて明けます。その道を私どもはこの命の光を持って歩いていくのです。受難週に入りました。歴史上世界が最も暗くなった一週間であります。先ほどヨハネ福音書の第一章五節を引用いたしました。光 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この理解しなかったというのは、昔の口語訳聖書では勝たなかったと訳されていました。闇は光に勝たなかった。そして新しく出ました聖書教会共同訳も同じくこれを、闇は光に勝たなかったとしています。暗闇は光を憎みましたが、暗闇は光に勝つことはできなかったのであります。あの十字架の時、ゴルゴタの丘は昼なのに真っ暗になりました。それは神がなさったのです。この世の闇をも覆う裁きがあの時下ったのです。そして光は十字架にかかり消えて、しかし爆発的によみがえらされ、真っ白に光を放ち、世界は変わったのです。闇は光に勝たなかった。だからどんな闇も、恐れも不安も、罪も、そして死も、どんな闇にも、私どもこの光を持つ者は口を揃えてこう言うことができるのであります。闇よ、お前の負けだ。お祈りをいたします。父なる神様、命の光に生かしてください。光の子として歩むその道をあなたが力づけてくださいますように。そしてあなたの御国に向かって力強く歩ませてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。